大社に対します。ローマ人の手紙の十二章の一節というのは有名な言葉だから覚えていると思います。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝。聖書の中にはたくさんこのようにこの自分を神様のために捧げて、この立派な働きをした人々がの姿を見ることができます。今日はエズラという人、聖書にはあまりその多くは語られておりません。ただエズラという人となりが、エズラという人の人となりが聖書に書かれてあります。そのエズラ、それから聖書のあの目録を見ますとエズラ、ネヘミヤっていうふうに書いてありますけれども、この人たちは大体同じ時代、その前に私たちはダニエルについて聖書を見てまいりましたけど、ダニエルが活躍し、そしてその後にこのいろいろな人が出てきますけれども、神殿がエルサレムに、荒れ果てたエルサレムにその帰還の旅が帰って、そして神殿が建てられました。そして人々はそれを見て喜びの叫びを上げた。かつてこのいわゆるソロモンの神殿を知っていた人たちはあまりにもその規模が小さいがゆえに嘆きの涙を流したと私たちは聖書を見てまいりました。とにかくそこにエルサレムを中心としてこのユダの地に人々が住み始めました。そこに一つの別の群れができました。これは話したようにサマリア人という人たち、この人たちはこの外国に攻められた時、そしてダニエルたちが連れて行かれた時、このエルサレムの近辺に残った人たち、要するに貧しい人たち、そういう人たちが残されました、その場所に。そしてやがてそこに住むうちに、その周りに住んでいるいわゆるイスラエル人ではない人たちと、このいわゆる立法によっては禁じられているにもかかわらず、この周りに住んでいる人たちのと共に過ごすうちに、やがて結婚して外国人とこのいわゆるこの結婚して夫婦になっていったり、これからこの、だんだんその外国の宗教にその吸い込まれていったっていう言い方していいんでしょうけれども、飲み込まれていってしまって、いつの間にか純粋な誠の神様を信じる信仰が別の形になってしまった、まぜこぜになってしまった。日本にも大勢そういう人たちもいますね。私のうちは神道だって言いながら仏様前に手を合わせる、私の家は仏教です本当ですと言いながら、あの神社行って、日本人の宗教観というのは非常に曖昧でありまして、だから、ね、外国人はびっくりするそうです。あなたの家の宗教は何ですかって言われて、仏教かな神道かな、ある人は私の家は宗教なんてありませんと言ったら、外国の人はびっくりするそうです。特にイスラム圏の人たちは 本当に驚きの声を見て迎えられる人たち、これはこのかつてクリスチャンでありながら、あのいわゆる実用家であって、そういうイスラム圏の人たちと商売する人たちが行って体験したそうです。そして私はクリスチャンですと言うと、一応寄付してから悪いとか絶対に言わないそうです。あ、それ結構ですねって言ってくれるそうです。人間は何か宗教を持つべきだという考え方は大体日本以外の国の人たち の, あのものの考え方だそうです。日本人はちょっと驚きの目で見られる、そういう面では見られるそうです。まあ話が逸れていってしまった、戻しますけれども、ここにあのエズラ書の7章というところを見ますと、こう書いてあります。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいたと書いてあります。ですからその神様の神殿が再建されて5、60年経ってます、もうすでに。そしてそこにその時に依然としてペルシャは当時の世界帝国でした。そしてユダヤ人たちは、優秀なユダヤ人たちはこのいわゆるクロスウォールの時代に連れて行かれた保守のユダヤ人たちは皆このペルシャの国で、やっぱりユダヤ人は優秀だったんでしょうね。国の重要な地位を占めていました。その中の一人であるエズラという人がいた。そして五冊を見ると、六冊です。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法についている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをみんな叶えた。この日本の王であるペルシャの王でさえも、彼が神と共にあるということを認めた。で、彼を信用したというんです。まあ、また話は漏れる。日本人は確かに優秀です、頭脳的には。そして、礼儀正しい、親切。ただ、外国の人たちはびっくりするのは、自分に確固たる、信仰的、支柱を持ってない人が多いって言うんです。大抵そのアメリカ人ならば自分はクリスチャン、まあ最近はそのイスラム教がアメリカにも増えてきてるからそうはいかないし、ちょっと前まではクリスチャンだしって言うと一応信用でした。あなたは実質のアメリカ人です。ところが日本人に聞くと仏教ですと言ってみたり、わからない。私は神様を信じておりませんという人もいる。けれども、ユダヤ人は違います。イスラエルの人々は、ユダヤ人たちは、モーセの時代から、誠の神は私の神である。エホバの神こそ私の神である。私たちは神の民であるという、その誇りがいつもイスラエル人の中に残っておりました。だから、そのイスラエルは神に背いたと言われている、その聖書の数々のところにおいても、必ずもう一度信仰復興して神のもとに入っていく。そういう宗教改革を民族の中に絶えず繰り返している民は、この聖書でいうイスラエルの民、ユダヤ人たちです。ここにおいても ペルシャに、滅ぼされました。まあ、もちろんバビロニアですけど、滅ぼされました。やがてペルシャの王の時代になりました。やはり、イスラエルの中には、この神様、まことの神、まあ、現代の私たち、エホバの神、主なる神が、を信じる信仰が脈々と巻き、脈々と打っておりました。そして、神様は時に応じて、その中からある人々を選び出して、ご自分の民をもう一度復活させる、その始まりのために召されました。それが、この、エズラという人です。このエズラという人は、学者であり、同時に、祭司の家系の、まあ、アロンの子孫であり、同時に、ペルシャという国の中にあって、有能な、その、書記官であった。そして、ペルシャの国で優秀な長官だったからといって、この、その、ペルシャの王だけに仕えていたかといったら、そうじゃなかった。彼にとっては、ペルシャの王はあくまでも上司であり、彼の心をいつも支配していたのは、神様を信ずる信仰。時々勘違いしてる人がいるんですね。私は神様を信じているから、この世の何者にも従う必要はない。神様だけに従っていれば間違いないんだ。狂信的になってしまう人。あるいは、神様もいいね。信仰もいいね。イエス・キリストを信じるその信仰もいいね。でも日本という社会ところは会社の上司また会社に従わない限り食べていけないよ。だから今は教会よりも神様だ、神様じゃなく会社だっていう。だから日曜出勤もします。そしてそのいわゆる教会の行事よりも会社の行事の方が大切ですということになって、もちろん教会の行事、社会的な付き合い、上司に従う、このことも大切ですよ。でも私たちはクリスチャンであるならば神様に従う、聖書に従うことも大切です。よくこういうジレンマに陥ります。そういう人はならば聖書という常識と滅びる常識とじゃあまりにも違いすぎるから、だから目から一本に何の考えもなしに聖書を読んでると時々つまずくんです。そこは私たちは常識を働かさなければならない。だけれども常識ばかりにとらわれていると信仰の方がおろそかになる。現代にいるクリスチャンたちのこれは一つのジレンマであるかもわからない。でも私たちはいやこの上司にも従う必要があるならば、パウロで最後言っている彼の手には剣がある、権力があるということですね。剣がある。でもあなた方は神様に従いなさいとパウロは言っています。ですから私たちはその辺を主にあるものとして ダニエルにしても、その彼とすごいと思います。そして、今日はエズラにしてね、その次にネヘミヤという人、ある時点で、ね、二人が重なる年代があります。人、時代か、隔てていなく出てきた。ネヘミヤも王の権威者か、要するにお酒を継ぐ人、イスラム教の人たちはアルコールだけという言葉を聞いただけでふくなるそうですけれども、このネヘミヤという人も非常に柔軟なものの考え方だと思っています。王様のお酒を継ぐ人、この役目の人は同時に王様の相談役、いろんな他の人に言えないそのいろんな王様の愚痴を聞いてやったり、この政策をどうしたらいいかと言われた時に適切な助言をするとか、そういう徳川幕府に赤杉という役があって、この将軍様のお風呂の赤杉をしてあげるけれども、お風呂の中で他の人にもらってはいけないようないろんなことを相談を受ける、だから人間たる勢力を持っていたという話はまた横道にするそうですけど、そういう役があったように、このネヘミヤという人も王様に信用されていた。当時は毒殺というのはごく当たり前のことだって、そういう時に王様にとって信頼できる、この自分の杯にお酒をついてくれる人が必要だったんでしょうね。ですから天着官という役目、やがては、やがてはネヘミヤもユダ州のその今でいう州知事の役を仰せつかって、このイスラエル民を連れて、大勢の民を連れて帰ってますけれども、そういうこの当時においてはペルシャの世界帝国であるペルシャの王に仕えながら この自分の遥か彼方にある自分の国のことを心配している。エズラもきっと自分のこの遠くに祖先の地を心配していたんでしょうね。ここにイスラエルの民のすごいところがあります。大体代々代を重ねるごとに自分のふるさとのこととかそういうことはいつの間にか忘れてしまって、その国に同化されてしまう。まあ、いう日本に来ている二世三世の人だけれども、イスラエルのためは何代代を重ねてもいつも遥か彼方にあるこのイスラエルの地のこと、エルサレムのこと、いつも胸にこの燃えたらびた望郷の思いっていうんですかね、この自分たちは神の民なんだから、やがてあそこに帰らなければならない。かつて栄えたあのイスラエルの地は果たしてどうなってしまっているのか。近年は経ったというけれども、その後どうなってしまっただろうか。エズラはいつも覚えていたと思います。王様に仕えながら、国をその義務を取りながら、そこに一つの知らせがやってまいります。かつてのイスラエルの時はあの神殿は再建されたけれども、その後荒れてしまっている。あれほど希望を持って出てきたいわゆるかつての補修の民は国へ帰ったのちに堕落してしまって、また外国人と結婚したり、この縁を結んだりして、宗教的にも大変乱れている、そういう噂を聞きました。彼は早速王様に願い出て、あの石田に帰らせてくれと願い出ました。王様は心よく承知して、そして彼とその他大勢の人たちそして国へ帰る時に、ペルシャの王様はその宝物庫を開いて、この新年の金銀財宝金を彼らに返してやりました。エズラに乗りました。私たちはこれから国を目指して帰ります。でも私たちの周りには大勢の 敵が待ち伏せています。でも王様に願ってその騎兵隊をその防衛につけていく、そういうことはしたくありません。神様、あなたが守ってください、あなたが守ってくださるならば私たちは生き着くことができます。私たちも祈ります。神を守ってください。祈りながら人間的な手当を講じて、ああしようこうしようと考えたりします。しかしエズラは神様の守りの御手のみを当てにいたしました。王様がつけてくださるという騎兵隊とか護衛の兵隊とかそういうものは一切いりません。神をあなたが私たちを守ってください、このように言うことができたということすごいと思うんですよね。まさに信仰者の鏡。 あ、写真にはなかなかできません。でもエズラはそしてその信仰の人に多くの民を率いて、その町壁や異教と立ち上げて、そういう国々を通って何て書いてあるの、数週間かかってとにかく旅を続けた結果、あのイスラエルに、エルサレムにたどり着くことができました。そしてここにおいても彼は宗教改革を行います。とにかく違法人、あの一般の人はまあ仕方ないって忘れられるでしょうけども、とにかく祭司たちの中に日本人と外国人と結婚したり、あの病院に迎え入れたり、それからあの病院に行ったりして、そういう人がいるならば全部それを生産し、非常に厳しいですね。今そのことは人種差別だって言われますけれども、当時は仕方がなかったんでしょうね。そのぐらい厳しくしなければ、自分の神の民の純粋さを保つために。今はそんなこと言ったら外国人差別するのか、人種差別だって言われますけれども、当時は仕方がなかった。そういう厳密な分け方をして全部分け合う。でも外国人の中にも真の神を信じたい、信じて仲間入りしたいという人はどうせ留守に入ってらっしゃる。ただ割礼を受けてください。私たちの規則に従ってください。そういう経過をたどってエズラの改革は終わります。まさにこのエズラという人は学者でありながら、そして国の役人でありながら、そして同時に誠の神に仕える祭司の家系に生まれて立法学者であった。神様はいろんな方をお持ちになります。私たちはそれ別に 何でもないよ。それでも神様はお持ちになります。エズラのエズラ書はわずか何節かで10章の44節まあ、で終わりますけれども、ここに人の名前がずっと載っております。宗教改革の結果、この外国から妻を迎えたのは、あの妻を離別しなさい。そしてまたこのいわゆる自分の無あのいわゆる妻、自分の娘を嫁がせた者は離別して元のところに帰らせなさい。非常にこの中に英断って言えば英断ですけれども、とにかく極端な例がここに書かれてありますけれども、まあ何でも言うように当時は仕方がなかったんでしょう。彼らの妻たちの時にはすでに子供を産んだ者もいたと書いてあります。しかしこれがエズラのらした宗教改革、自分の民にもう一度純粋さを取り戻すために、新約の時代に生きる私たちにはちょっと理解のできかねる方法ですけれども、別に外国人でも構わないじゃないか。もっと極端に言うと別の宗教を信じていても構わないじゃないか、自分だけ信仰を保ってればいいじゃないかという人たちがたくさんいます。でもただ一つ言えることは、クリスチャンはクリスチャン同士で結婚すべきです。そしてもしもその 공제 크리스천들 날처럼 공사 봐요. 아이테오 크리스천 가지요. 니와 다차자 이놀이 돌아고 있어. 하이샤시마스 에즈라노 교교 카이카쿠와 진코노 존세사와 타마타니 존카쿠 지분노 산요 기요메사 도지오코츠데스 사시테 에즈라토유시타와 페르샤니 오레바 브라고 오오카나 세가사 데시타데쇼 데모 아에테 크루시미노 민초 에란데 사실 주교까지 있고 남고시다. 거기가 그 에즈라 도유시아です. 날씨와 내년 이슬을 알아주시기 바랍니다.